今日のところは非常に有名なところの一つだと思います。足を洗う千足会という団体の名前があったりするぐらいですね。足を洗う。何年か前の箱舟にも書きましたが、数年前の東京での全国集会の時の日曜日にここの箇所についてお話を聖書をさせていただいたことがありますので、箱舟にもあって載せておったんですが、とりわけ私にとっても印象に残っておるところですね。徳島からでもあの時の全国集会には何人かの方が参加されたと思いますが、それでですね、今日のところで、ヨハネの福音書は前から言ってますが、一つ一つの言葉にですね、表面だけでわからないようなことがこう隠されているということもたくさんあるわけですね。ですから日曜日に学ぶときにはそういう一つ一つできるだけ注意深く学ぶということで、もうじきこのヨハネを学び始めてもうほぼ2年になるわけなんですけども、ゆっくり、十分にですね一つ一つを読む考えながら祈りながらということで、初めてヨハネ福音書のことをよく分かってくるというところがあります。ここで、ですね、初めの部分にイエス様がどんなお方であったかということがまず書いてあるわけですね。それはどういうことかと言いますと、安置されているというところがあります。で、この杉越の祭りということが何度も書いてある。これは前にも触れたですね。でも今日初めてとか、前休んでたという人もおりますから、私は繰り返すこともいろいろありますが、12章。11章の55、それから12章の1節。で、今日のところですね、今日のところも再びこの13章の一節区切りにですね、特にわざわざ書いてあるわけですね。杉越祭、11章からユダヤ人の杉越祭が近づいたと書いて、さらに12章で杉越祭の6日前にどうこうと、そして、今日のところですね、杉越祭のまた前のことであると、杉越祭、杉越祭ということを繰り返し述べているのは、杉越祭の時の捧げられる子羊であるとですね。イエス・キリストはそのために捧げられる子羊であるということを繰り返しですね、思い起こさせているわけです。イエスとはどんなお方なのか。これは、すべての人のために、死んで血を流されるお方だということですね。そこに照準のとこ合わされておるというところがあるわけですね。そういうふうに、人間の罪のために捧げられるお方であるということを思い、これもイエス様の本質ですね、一番重要なところであります。そのことをいつも思い起こす必要がある。私たち自身もそうですが、それから、この世から父のもとへ移る自分の時が来たっていう表現が入ります。これも何でもないようなことですが、これから殺されるということです。けれどもですね、殺されると言うたら普通は非常に悲劇的な、かわいそうなこと。悪が勝利するということだというふうに思い込んでしまうわけです。一番良い人がですね、殺されてしまうと。もうそれ以上ですね、悲劇的なことはないしですね、悪がとっても強いんだというような思わされるわけですけども、 ここで言おうとしていることは、そのようなこともですね、すべて神の深いですね、ご計画のうちにあるというわけです。そのご計画に従ってですね、イエス様はこれから十字架にもかけられ、過ぎ越しの祭りの子羊として捧げられるんだということも言おうとしているわけです。神様の大きなご計画があると。ですね、時。自分の時が、神様のご計画に従ってその時が定められているということなんです。そういうことで、イエス・キリスト様はですね、完全にいつもですね、人間的な考え方や計画で生きていたのではなくて、いつも神様の深いご計画に従っていたと。殺されるということですらも、深い神のご計画のうちにあったのだということを、まあ、言おうとしておるのがわかります。これもイエス様だけが完全に当てはまることだったんですね。私たちキリストを信じる者といえどもですね、常に神様のご計画に、ご意志に従って歩もうとしても、ついそれを忘れたり、わからなくなったりして、人間的な意志、あるいは社会的な流れに押し流される。戦前のようにですね、天皇神だとかいうふうなことにまで、たくさんのキリスト者として押し流されたことがあったわけです。そういうことを考えます。ただイエス・キリストだけがですね、完全に確かに従われたということなんですね。そういうことが二つ目ですね。それから三つ目。世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたという訳になっています。これは従来の口語訳では最後まで愛された。これは元のエイステロス、エイスは方向に向かってですね、テロスは終わりなんです、最後まで。ですから大方の英語訳も to the end とというふうに訳します。 to the end、 終わりまで、最後まで愛されたと。でそちらの方が英語訳の方でもずっと多いですね。口語訳もそのように最後まで愛されたと、愛し抜かれたというような意味もあるし、この二つが重ね合わされているというふうに、説明もされているところがあります。で、ここも大きなですね、イエス様の特徴なわけです。ここでさっきも仲間と兄弟から言われたことでありますが、このサタンですね、悪魔の力がここには広がっているわけですね。二節にあるように。すでに悪魔はイスカリオテのユダに裏切る考えを抱かしとった。わずか12人しかいないイエス様が選んだそういう中にですね、いつの間にか悪魔がそのユダの心の中にですね、入り込んでいたと。それから今日の最後の終わりのところも、11節も、自分を裏切ろうとする者がおったということ。今日の歌詞はその二つのところに挟まれているわけですね。で、ここで言おうとしていることは、そういうはっきりとですね、そういう悪の力がですね、そこにはびこっている、そのただ中でイエス様は何をなされたか、ということを言おうとしているわけです。それがこの最後まで、このように裏切ろうとするもの、悪魔が入り込んできたものであっても、それでもなお最後まで愛そうとされたと。そういうことが一つ言われているわけですね。これはイエス様の大きな特徴であると。この世のすべてはですね、愛やいうものはすぐに消えてしまうですね。いくら人間同士が愛し合っていても、何かがしとるとすぐに壊れて、今度は憎しみに変わるとか、あるいは無関心に変わる。もうあんな人と会いたくないとか、いうことになるはずです。これはもう非常に多いと思うんですね。いかにこの世っていうものが移り変わりが激しいか。 の首相に対してですね、80% 以上もの人が、あ、小泉さん、小泉さんとか言ってですね、もうああいうことになっても、そのうちにすぐにですね、消えていくだろうと、私前に言ったことが、こうでもなんとかあったと思いますが、もうはい、半分以下になったと、もう下がり一歩だということになると思いますが、もうそんなことは前からいつもそうなんですね。人間の関心だとかですね、愛だとか、人間を持つようなものって、もう本当に変わり変わり移していくわけです。そういう全てがですね、移り変わりいく中、これはもう新聞とかテレビでも非常によくわかるところですね。少し前は雪印のことばっかり書いてあった。だから今度は例の鈴木何がしとかいうもののことばっかりだ。だ今度はまた前の幹事長だった人のことがいっぱいだと。だ少し前は徳島の不名誉なことでしますが、知事のことがいっぱいと。もうほんとは前にあって雪印のこと誰も話にしないと。あれだけ大騒ぎになってもですね、他にも似たようなことがいっぱいなされていたと。もう変わり変わりすることばっかりなんです。そういう中にいつも大きな波でですね、しかも混乱した波に巻かれているように、人間の事柄っていうのは絶えず変わり変わりしていると。そういう中で、ただ一つですね、ずっと変わらないものがあるという、最後まで捨てないと。愛し抜かれる、最後まで愛される、そういうものがこの世にあるっていうことがですね、これはキリスト教の一番大きなメッセージでもあるわけですね。最後まで愛し抜かれる、最後まで愛されると、そのことを本当に知ったものが、これがキリスト者だということになるわけです。キリストを信じるっていうことはですね、単に上辺だけ十字架を信じますとかですね、復活信じますとか言って口先だけで言うことでは決してなくて、どんなことがあっても見捨てないようなですね、ずっと続く、世の終わりが来ても愛されるというぐらいの続く愛と、変わらない愛というものがあるというんですね、この宇宙。これは、マタイ福音書の最後までですね、世の終わりまで私はあなた方と共にいるっていうような約束が言われておるわけです。共におる。世の終わりまで共にいる。これはもちろんですね、愛によって共におるということ。嫌いなのに憎んでるのと共におるのとは全然違うわけですね。無関心であるけど共におるのではないと。愛によってどこまででも共におる。そういう存在だということをですね、ここで初めの部分ですでに言っておるわけです。悪のただ中でですね、悪の力がはびこっているそのただ中で、このようにイエス様だけがどこまででも愛を続けるってくださいお方というわけです。だから私たちもそのようなイエス様の愛を少し、ひとしずくでも受けるならばですね、たとえもう非常に悪いことをしてても、それでもあえてダメだと言わなくなる、言えなくなる。やっぱりあの人のためにですね、救いがあるようにと、どこか心で祈りたくなるっていう気持ちが起こるのはですね、やっぱりこのイエス様は最後まで愛されるという、そういうのが本質だからですね。イエス様の愛をもらわなかったら、すぐに人間は見捨てるわけです。愛し合ってるとか言っても嫌いになった、憎みやったすぐに捨てると、そういうふうになるはずですね。そういうことで、ここのところで、いくつか早もイエス様に重要なことが言われているというのが分かるわけですね。それから3節にもですね、これもまた三節もイエス様について特別なこと、性質がもうすでに言われている。それは、父がすべてを自分の手に委ねたということです。これもとっても重要なことです。ヨハネ福音書ではこのことを繰り返し言っていることです。すべて、父なる神が持っているすべての力、全知全能。だからこそヨハネ福音書の最初では、このことを書いてあったんですね。神と共にあり、神そのものでもあった。すべてのものは、ロゴスなるキリストによって創造されたんだ。もう神と同一っていうことがはっきり書いてある。そういうお方がですね、人間の形、肉となって地上に来られたのだ。それを言い換えたらここにあるわけですね。父がすべてのとイエスのですね、手に委ねた。 このことを信じるっていうことが薄くなると、あ、他の宗教も同じだと。山の頂上へ行く道はいっぱいある。キリスト教もその一つだと。とっても良い宗教だけど、他もあるんだと。仏教もそうだと。いわゆるアフリカとかいっぱいあるような民族宗教も同じだと。どれもこれも大切だと。尊重しましょう。というふうな考え方になる。最近ではそういうふうな考え方になるクリスチャンもおるわけですね。でもそれはこのことを信じないところから来るわけです。父なる神様は完全な愛、完全な正義、すべてをイエスに委ねられた。ということを信じなかったらですね、あ、そちらもまあまあいい、こちらもいいと、こちらもいいと。それを認めるのが何か非常に民主的なような、近代的なような、近代的な新しい時代のキリスト者であるかのような感じがするというわけですね。そういうような誘惑にとらわれるっていうこともたくさんあるはずです。で、現代っていうのはさまざまなことが入り込んでくる時代なので、このようなですね、2000年前にヨハネ福音書に記され、冒頭に一番大事なことだということで意味で記された、これは基本だ、根本だと。キリスト教の根本だというですね、いわゆる三位一体もそれなんです。キリストも聖霊も神も同じっていうことはですね、キリストが全て委ねられているっていうことを信じることなわけですね。それはキリスト教信仰の根幹にあるわけなんです。だから聖書ではそれがヘブライ書でも最初に書いてある。それからヨハネの福音書でも最初に書いてある。一貫して書き続けられているんですね。全てをイエス様の手に委ねられたっていうことを、この一言は信じる人は非常に大きなことなんですね。私たちがどんなに自分の力、あるいは世のさまざまな政治だとか宗教に限界があっても、イエス様には限界がないというわけですね。イエス様の愛には終わりもない。限界もないわけです。それは私たちが理性的に調べたり確信することができない。これは私たちの魂の奥深くで実際に感じるほかないわけです。その予感から信じるとしかないわけですね。まあ、そういうことで、これは私自身もこれがまあ根本になっておるわけですね。イエス・キリスト様に本当に神様がですね、委ねられた方と。だから私たちはこのキリストを信じる道が一番これは正しい良い道だということです。で、他の宗教もいろいろある。私たちは他の宗教を調べることは不可能なことですね、全て。だけどこれは一種の予感によってですね、本当にこれがそうだと。自分の中で起こった出来事、他のいろいろ学んだこと、他にも私もいろいろ勉強もした。キリスト教を知るまで。だけど他ではどんなものも与えられなかったものを与えられて変えられたということがですね、これは本当にキリストの道こそですね、最終的な道なのだということですね。これは予感をするわけです。で、まあ、確信をするようになったわけです。イエスは、父は全てを自分の手に委ねられた。ということですね。そういうことで、この短い一つ一つをですね、ここのところで、この13章からいよいよ最後に部分に入るわけですけど、そういう特例にあたってですね、この重要なことをいっぱい書いて、そこに埋め込んであるということなんですね。そして、そういうことですから、3節も、そういうことです。父なる神と共に、神そのものでもあられた、ロゴスという存在であった。それから地上に来たわけで、それから元のところに帰るという言い方がされているわけです。ご自分が神の元から来て、神の元に帰ろうとしている。これも、さっき言った大秘書のことをですね、いわば、表現を変えていっているということにもなるわけです。そして次、具体的に4節に入ります。食事の席から立ち上がって、上着を脱いで、手ぬぐいを取って腰にまとったってあります。こういうことも何でもないようなことなんですけども、イエス様がエルサレムに入ってきたときにですね、多くの人々たちが服を脱いで下に敷いたということを書いてますね。どうして服を脱いで敷いたのかと。服っていうものはですね、その人自身のある本質を象徴するものであると。だから服を敷いてここに歩いてもらうということは、自分が全面的にですね、その尊重する、尊敬する。 エリアという預言者がですね、自分がもう天に帰るときに、そのお弟子であったエリシアという人に服を渡したと。服を見るというような記事もあります。そういうある象徴的な意味もあるわけなんですね。そういうようなこともあって、ここのところではですね、この脱ぐという何でもないようなことなんですけども、この言葉が実は、別のところで、出てくることと、例えばですね、実況の15節にある。ここ何でもないのは、ちょっと見たら一見わかりませんが、私は羊のために命を捨てるって言うんですね。この捨てるって、命を捨てるっていうことと言語で同じなんですね。ティシェミということなんですけども、捨てるっていうことと脱ぐということと同じ、わざわざ同じ言葉を使っているというふうに指摘もされているところです。これから上着を脱いだと、何でもないような表現の中にですね、命を捨てるということと同じ言葉を使って暗示しているのだとですね。で、他にも何か所かこういうふうに命を捨てるというところにこのティシェミという言葉が使われておりますが、それから今日の本来のこの五節のちょっと元に帰りますが、この足を洗うということを互いにしなさいということだと言われますが、これは今でもですね、他人の足をわざわざ洗うということは誰もしたがらないはずです。だいたい他人のですね、体を洗うことは普通は、介助の仕事、介助の仕事とかになるけど、普通はあんまりしない。でもよく言われるのは、例えば、おじいさんとかお父さんのですね、年寄った、おじいさんの背中を流すとかですね。背中を流すことよくある。背中は一番大きくて流しやすいからですね。だから足やいうものはですね、誰でも好んでですね、洗いたくないはずです。ことにですね、昔は今のような綺麗な靴やいうものはなかったわけです。もう砂ばっかり。雨がほとんど全然降らない。半年間は全然一滴も降らないようなところが多くを占めている。そしたら埃だらけですね。多くは裸足。今でも、いわゆる貧しい国々はたくさんの人は裸足なわけです。それにとっても汚い。そしてそれを人が死んだところ、殺されたところも歩いていくわけだから、宗教的にも汚れていると、汚れていると。ですから、さっきもちょっと話があったように、足を洗うのは大概その奴隷。たくさん昔はその家に奴隷がおったわけですね。奴隷って本当にたくさんおった。だから奴隷がするというわけです。奴隷がですね、足を洗う。そのようなことをですね、わざわざイエス様が貴重な水を汲んできてですね、これから最後の非常に重要な記念すべき食事の時にですね、水を持ってきて何をするかと思ったら、一人一人の弟子に足を洗おうとされたもんだから、でしたらびっくりしたはずですね。だからみんなびっくりしたと思いますが、6節で特にペテロだけの言葉がありますが、あなたは私の足を洗うんですか？びっくりしていったわけですね。そしたら、その意味は今はわからない。それは象徴的な意味があるからですね。で、このようにですね、イエス、メシアだと、王だと、そういうふうにですね、信じておった者にとってですね、奴隷がするような汚れたようなこと、一番下の人がするようなことはとてもしてもらう、もう恐れ多いことだと。と言って、ペトロはですね、決して洗わないでくださいと。 そんな大先生がですね、救い主、メシアさん、先生、こんなすることありませんって。そうしたら、これはまあ、普通の気持ちですよね。自分のはるかに上の人がですね、足を洗ってあげようとか言って、もうびっくりしてしまいますよね。どんな意味があるかわからないわけです。そしたら今度ですね、イエス様もまた非常に不思議なことを言われたわけです。この言葉は表面だけ読んで、あ、よくわかったという人はほとんどいないと思うんですね。なんか謎のような言葉だと感じるはずです。もし私があなたを洗わ、足をですね、洗わないなら、あなたは私と関係が何もなくなるとか言われたんです。で、どういうことなのか、ということですね。イエス様が足を洗わなかったら関係が何もなくなるやんだ。そのことは考えたこともないはずです。多くの今のクリスチャンたちもですね、イエス様に足を洗ってもらわなら関係なくなると、そんなこと思ってないと思うんですね。それほどこの表現というものは得意な表現になっているわけです。でそういうことから、普通の意味で足を洗うということになることはもちろんですが、実際に足を洗って、その重要性を深く認識、覚えさせるためであったというのがわかるわけです。どういう意味か。で、さらにですね、この、もう一つまだ、わかりにくいところがありますね。9節で、ペテロはすぐにですね、関係がなくなると言われたもんだから、慌ててですね、足だけではなくって、体全部洗ってください、という感じですね。手も頭も。全部洗って。ただ、体を洗ったものは全身清いのだから、足だけ洗ったらよいと言われた。いつ体だけ洗ったのか。わかりませんよね。準備して、この部屋も準備してやってきたわけです。体洗うて入浴だなんかしたはずないわけです。大体向こう手の国ではですね、全身日本みたいにどっぷり浸かるような風呂はほとんどなんか考えられないと昔ではですね。それは日本は本当に特殊、日本とかこういう雨の多い、湿気の多いとか特殊なわけで、とにかくこの体全部洗うようお風呂っていうものは本当にですね、外国では非常にそういうことはあんまり必要がないわけです。いわゆるシャワーという形でですね、洗おうというわけですね。ですから、体を洗ったものはって言っても、これで意味はわからないですよね。それにここのところはわかりやすそうな言葉で書いてあっても、一体どういうことなのかな、詳しく見ていくとよくわからんとかね。それは、15章の3節。ここをつなげない限りはわからないわけです。15章の3節。ブドウの木の例えの始まりのところですが、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっていると、ここと書いてあります。このようにですね、イエス様が話した言葉、それを受けて信じた者はすでにですね、全体が本来清められていると。けれども、日々私たちは罪を犯していって汚れていくわけです。いつもだから足っていうのは歩くとこですね。いつもいつも汚れる。だから本質的には魂はですね、信じた時に今は清められておる。毎日の生活の中でいつも汚れがついてくるので、いつもいつもイエス様から言えば足、汚れた部分を清めてもらう必要があるというわけです。そういう日々のことをイエス様にしてもらわなかったら確かに関係がなくなるというわけですね。信じた時だけ、あ、復活を信じました。十字架を信じた。そして水の洗礼を受けたところですね。日々私たちは罪を犯したり汚れがあるものですから、それをほっといたらだんだんだんだんとですね、神様と私の壁が出ていってとうとう離れていくという人もたくさんおるわけです。そういうふうにですね、ここのところの 足だけを洗ったらいいということを言った、そういう意味があるわけです。それがまあ一つと、もう一つですね、ここで重要なことは、イエス様からですね、足を洗う、汚れをしても罪を清めてもらうということを受けなかったら関係なくなる。私たちが努力して何かを立派なことを積み重ねていって、イエス様とつながるんではないわけなんです。ここは私たちがよく間違うことなんですね。他の宗教とかみんなそう、お金をいっぱい寄付したりですね、目に見えるような目立つような良いことをいっぱい積み上げる。そしたら大きなご利益、利益があると救われるとかいう考えが多いわけです。この世はそういうことですね。お金をいっぱい積んだ力はだんだん強くなる。この間の幹事長の金庫番をしよった人の不正、あの人が金庫番をするようになったからぐんぐんぐん金庫が増えていったと。不正の中にいっぱいどんどん入るようになったというようなことですね。そういう積み上げたら力は広がるわけです。なんとかですね、勉強でも積み上げたらいわゆる良い大学に入れるわけです。何でもそうですね。スポーツでもですね、練習一生懸命して能力がある上に練習もいっぱい積み重ねていったら、そしたらホームランでも余計打てると。何でもそうですね、積み上げなかったらダメなところは、キリスト信じる道っていうのはですね、積み上げて積み上げてしたってイエス様つながるとは限らないんですね。かえって高慢、高ぶりになるということもたくさんある。そうならないためには何が一番基本に大事かというと、イエス様からの愛を、許しの愛を、清みを受けるということはまず必要だというわけです。それがなかったらいくら積み上げても積み上げてかえって離れていくわけですね。これはもうキリストを信じる人にもたくさんこういうことは、私たち自身もいつも気をつけてなければこういうこと生じると思うんですね。まずイエス様がこのように足を洗ってくださろうといつもしておる、準備してくださる。ここもそうですね、予想も何もしないのにイエス様の方からですね、考えもしなかったような深い愛と配慮をしていくと待ってくださるというわけです。それを心から感謝して受けるということが出発点である。で、そういうことで私たちも日々の生活の中でも何かをする場合でも、まずイエス様を仰いで、そして私たちの汚れあるいは罪を改めて許し、そして清めていただくと。それがこのことなんですね。もしそうしてイエス様に洗ってもらわなければ、関係がないものになってしまう。人間的な行動になったり、自分のための行動になる。自分が褒められたいからしてしまうと。もうたちますとにイエス様と何の関係がない仕事になってしまう。ボランティアなんかでもそうですね。一生懸命してる。それの心の奥はというと、自分が誰かから評価されたいと。自分がっていう気持ちが消えないということだろうです。だから全然認められなくても構わないと、一向に構わないと、誰も知らなくても構わないというふうなですね、静かに黙って構わないという気持ちは、イエス様からの愛をまず受けるんでなければ、そういう気持ちにはならないわけです。これがそういうことなんですね。とてもだからそういう意味では重要なことだ。イエス様が私たちを洗ってくださらなければ、いくら口で信仰言っても関係なくなってしまう。そういうように、ここではユダというですね、悲劇的な人物のことを今日の両端、始めと終わりに書きながら、そういう悪のいわばただ中でイエス様がどのような愛を実際に示されていたかということ、そして私たちもまた周囲どこを見ても新聞を見ても悪がたくさんみなぎっているけども、そのただ中で永遠に変わらないですね、イエス様の愛がいつも提供されている、神父さん待ってくださっていると、まあ、そういうことを今日のところからも学ぶことができるわけです。はい、今日のところは以上です。